マタイによる福音書第10章の5節から15節。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。足袋には袋も二枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようとしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。あのクリスマスの出来事を、ずっと読んでいますけども、クリスマスの出来事の中には旅というですねテーマで散りばめられたいくつかの話が出てきます。昨日は受胎告知を受けたマリアが親類のエリザベトのところに訪問する旅、そこで歌った歌がですね、マグニフィカートというマリアの賛歌と言われていますし、また人口調査のためにベツレヘムの旅というのがあって、この時にイエス様がベツレヘムでお生まれになります。その後、ヘロデのですね、虐殺などがありますので、今度はエジプトへの逃避の旅、逃げていく旅というのがありまして、で最後はですね、そのエジプトからですね、ベツレヘムに行かず、エルサレムに行かずにナザレに行くという、そういう旅があります。そう思うとクリスマスの記事の一つのテーマはやっぱり旅という、人生のですね、旅ということが何回も繰り返されるんだろうなと思います。その中でいつも語られることは何かっていうと、神様が共におられる、マタイはそれをインマヌエル、神様が共にいてくださる、そういうふうに何回も何回もそのテーマが出てきます。やっぱり人生の旅は困難な旅の方が多いかもしれないけど、しかし神様がいつも共におられる、そういうことを実感する旅、そのことが実はこのクリスマスの時に私たちに教えられているかもなと思います。イエス様は十二弟子を選ばれた後に彼らを宣教へと派遣されていきます。これも一つの旅です。彼らを派遣するあたりに具体的な行動と忠告を与えておられます。基本的には宣教の旅には何も持っていくなということ、そして安心して出かけていけということ、そこには神様が全て用意してくださっているということ、そのことをですね、今日は教えています。弟子たちは行く先々で人を教え、病気を癒し、神の平安があるように祈れ、具体的なことも言っておられます。しかしよく読んでみますと、どこへ行けというですね、送り出す方向っていうのをまず指示しておられるんだなと思います。闇雲にですね、出て行けっていう旅ではなく、必ず方向っていうのを神様は示しておられて、そこに向かって行けという、失われた羊のところに行けという、その方向をですね、教えてくださっているんだろうなと思うんです。インドの笑い話を昨日読んでましたらですね、こういう話がありまして、旅人がサトウキビを積んだ牛舎のおじさんに道を尋ねるんですね。で、ワシカ村っていうところに行くんだけども、あとどれぐらいあるか。そうすると30分か40分ぐらいかな。だったらちょっとですね、その牛舎に寄せてくれと、自分も行くからって言って、そこにですね、乗せてもらう。で、どうぞどうぞ乗ってくれっていう。で、それから40分ほどしてですね、旅人は訪ねたんですね。和鹿村まではあとどれぐらいあるかですね、なかなか着かないからですね、だったんだと思います。そうするとそのおじさんは、そうだな、1時間半ぐらいかなって言った。 時間が伸びてるんですよね。旅人は当然怒るんですよ。さっき30分って言ったのになんで伸びるんだ。そしたら牛舎のおじさんは言ったんですね。旅の人よ、この牛舎は反対の方向に進んでるんですよっていう、まあ、インドのですね笑い話もそうだなと思って非常に昨日納得したのです。進んでる方向を確かめなかった旅人が悪いんだというふうに思います。旅というのは方向が分からなくなるとそこにたどり着けないということなのでしょう。まあ、だから聖書は神様が示された方に行けという、まあ、そのことをクリスマスの時に言っているのです。まあ、イエス様は旅には袋も2枚の下着も靴もですね杖も持って行ってはならない、そして自分が行く方向に行けというふうに言われました。今このクリスマスを迎える私たちの教会はどこに方向を定めていこうとしているのか、それをやっぱりもう一度こう考える時を与えられているかもなというふうに思います。まあ、多分その方向というのは一人でも多くの人たちとともに御子の誕生を喜ぶという、まあ、そこだというふうには思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。いよいよクリスマスの礼拝が近づいてきております。どうかイブライオンチャペルいっぱいの人たちと、またこの大江教会のでイブ礼拝いっぱいの人たちと共に今年はイエス様の誕生を喜ぶことができるように導いてください。どうかこの教会に集う者一人一人がそのことを祈り求めていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店に働く一人一人を顧みて、どうかあなたの豊かな祝福を豊かに与えてください。病床にある方々、また悩み苦しむ方々、また死に直面している方々、たくさんの方々が私たちの前におられますけれども、御子イエス・キリストが共にいて、どうか力を与えてくださいますように。今日も私たちに与えられた働きをなすために、あなたの豊かな祝福を、聖霊の豊かな導きを与えてください。イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。Amen.